マヨゲイ映画レビュー、哀れなる者たち。真夜中にゲイのポリタンです。
うどんです。マヨゲイ映画レビューは、映画大好きゲイカップル2人が鑑賞した映画を皆さんにおすすめできるかできないかと、
映画館で見るべきか配信で見るくらいでちょうどいいかっていうのをネタバレなしでザクッと話していこうという回です。はい、ということで今回の映画は哀れなる者たちです。
はい、ちょっと前の作品なんですけれど、日本公開はね、
うん、
日本では1月26日公開なんですけれども、
はい、なんですけれども、先日のねアカデミー賞でもね、たくさんの賞をね、
はい、うん、
受賞されましたね。
全部で4部門受賞したんですよね、確か。
そうですね。
オッペンハイマーが7つ、
うん、
あのその次ですね。
そうですね、すごかったよね、うん、主演女優賞に
エマ・ストーン、
美術賞を取って、
はい、
メイクアップ、ヘアスタイリング、そして衣装デザイン賞とね、
うんうん、
やっぱりその美術系の賞が多かった印象ですね。
そうだね、
うん、
まあ、主演女優賞 の、 そのエマ・ストーンさんのメイク、
うんうん、
あとは美術賞だからセットとかかな。
そうだ ね、
ね、
ま、確かにあの
衣装とかか、
うん、衣装もすごい豪華だったし、
うん、
あの美術というかね、そのなんて背景とかもさ、すごいなんか幻想的というか、
う
ん、
そうだね、
うん、美しいと言っていいし、
うん、
なんかその現実っぽいけど現実離れしてるみたいなね、
うん、
うん、
あの実写映画なんだけどさ、
うん、
まるでその絵本を見ているようなっていう場合かな。あ、
絵本か、そういう風にも見えたかもね、
うん、街とか風景とか背景が、
うん、
なんか普段見るものじゃなく見えるんだよね。
うん、
ちょっと色も変わってるというか。
ああ、そうかそう。なんか僕はさ、
うん、
その昔っぽい感じなのに、はい、なんか現代っぽい乗り物が見えたりとか、
うん、
なんかいろんなものが入り混じってるような。
そうね、ちょっと近未来的なものもあったよね。
うん、なんかそんな不思議な感じに見えました。うん、
まあすごく特殊な作品でしたね。
そうだね、ファンタジーとも言えるし、リアリティに追求されたとも言えるし。
うん、多分予告編見ただけだとあんまり感じないと思うんだけど、
全然わかんないよね。
ちょっとねスリラーなところもあるんですよね。
そうだね、
うん、ホラーまではいかないけど、
まあでもホラーと言えなくもないようなね、
うん、
まあそんなまずちょっとあらすじをちょっと簡単にご紹介したいんですけれども、
はい、
まずは天才外科医っていうのがいるんですよね、うん、
はい、
最初にウィリアム・デフォーさんが演じられた、うん、その天才外科医によって蘇るんです。若き女性ベラというエマ・ストーンさんがね、はい、うん、演じる今回の主人公ですが、
はい、
それがそのベラさんが未知なる世界を知るために大陸横断をして大きな冒険に出ますと、
うん、
で時代の偏見から解き放たれて、
うん、
平等と解放を知ったベラが驚くべき成長を遂げる、
うん、
そういうお話なんですよね、
うん、
で今回はその監督がヨルゴス・ランティモスさんっていうね、はい、
僕の大好き
イケメンなのね
イケメンかと浮べてたけど
いや見た目もさ、うん、かなりこっち受けするというか、
僕の大好きな作品が多い、う
ん、まあ確かにね、うん、作品もね、
はい、
なんかすごい独特というか天才肌というか、
うん、
ね、こう不思議な作品が多いですよね。
いや、このヨルゴス・ランティモスさんの作品で、
うん、
ちょっと前の配信で僕、
うん、
コリン・ファレルが好きって、
ね、ああ言ってましたね、
はい、コリン・ファレル好きなんですけども、
うん、
このヨルゴス・ランティモスさんの監督の、ね、作品で、うん、聖なる鹿殺し、
はいはいはいはい、
あとはロブスターっていう作品に、
うん、
両方にコリン・ファレルが出てるんだけど、
出てましたね、
もうね好き好きすぎる、
うんうん、まあちょっとねサービスショットもあったしね、
うんうん、このね監督の作品は本当に僕、うん、独特の世界観、
そうだね、
と理不尽な社会、
うん、
とその主人公の置かれた立場から、
うん、
主人公がどう動き出すのかっていう、
うん、
その心境の変化っていうのを、
うん、
すごいね他の映画とまた違う見せ方で表すから、
うん、
結構ね奇抜なんですよね。
そうですね、うん、なんかこう純粋に感情移入するには、
うん、
設定がちょっと現実ではありえないようなことが多すぎて、
ね、
結構こう想像力をすごい必要とするというか、
うん
うん、不思議な作品なんですけれども、 ってもひょっとしてこうだったらこうなのかもみたいなね、
うん、
そういった想像力をこうかきたててくれるね、うん、そういう作り方をされてますよね、
うん
うん。
まあ、例えばそのロブスターだったら、
うん、
あの男と女は結婚をしないといけない、
うん、
で結婚するとこういうメリットがあるから結婚しなきゃいけない、
うん、
で限られた日数の中で自分の結婚相手を探しなさい。
まあそうですね、
はい、探さないと殺します、
うん、
あ、じゃあ殺しましたね、あなたは動物になります。
そうですね、うん、動物に生まれ変われさせられちゃうのかな。まあ、そういったものもあるんですけど も、
うん、
も
うそういう社会なんだよね、
うんうん。まあ、でこういう今回のさ、うん、哀れなる者たちはどういう世界だったかというと、
うん、
あのそのこの天才外科医によって、はい、こう一回死んでるんですよね。
そうね、
一回死んでいて、うん、まあ、ちょっと後でねいろんな秘密がまた解き明かされるんですけど、いろいろあって蘇ったのがこのベラっていう主人公で、
うん、
でその時点ではこうなんていうの、ちょっと地方的というか、
そうね、見た目はあの外見的な見た目は大人の女性なんだけど、
うん、
あの中身は子供なんだよね、
うん、あの何も知らないみたいなね。
そう
そう、でそれをこう助手になる人とかがいろいろね、
うん、
なんやかんやあって、
うん、
あのなんやかんやあってなんかそれなりにね、
うん、
こう物事をね理解できるようになってはいくんだけど、
うん、
であるタイミングで冒険に出るんですよね。
そう、
でそっからのベラのこう大冒険の姿が、
うん、
そっかこういう状態だとこういうことが起きるとこんなことが起きちゃうんだみたいなねもうなんだかさっぱりわからないと思うんですけれども、
うん、
映画で見るとそっかこういうことが起きるとこういうこと考えちゃうんだなみたいなね。
そうだね、
うん、
なんか思いもよらなかった発想だった。
そう、
うん、
なんかこの展開がさ、
うん、
こう予想をさはるかに斜めの遠くの方まで飛んでいってしまうから、
うん、
なんかそこがなんかこういろいろガツンガツンガツンってきてなんかねそれがね、うん、途中から快感に変わってくるんだよね。
そうだね、
うん、
なんか普段さ、
うん、
あの先入観を持って人は生きてるじゃないですか。
まあ、はいはいはい、
例えばこう風俗ってこう、まあ、これはあくまでも僕の先入観よ、
うん、
風俗ってちょっとこう、まあ、だらしないとかさ、
うーん、
まあ、先入観だから違う可能性も全然あるよ、
うん、
だらしないとか水商売ってちょっと怖いなとかさ、
うん、
なんか悪いことみたいな背徳感があったりさ、
うん、
するのが先入観として植え付けられてるんだけども、
うん、
あのじゃあ0歳児の子供ってそれって持ってるかって言われたら持ってないんだよね、
うん、
だからそういう子たちから見た風俗業界とかこう人が働くとか男の在り方とかってどう見えるんだろうっていう、
うん、
先入観なしでね。
そうだね、いわゆる先入観っていうものは持っていない状態なんですよね、主人公のベラは。
そうなんですね、まあ、とある理由でね、うん、
とある理由でね、
うん、
でそこでいろんなねことが起きてくるから、
うん、
あこういう対応になっていくんだっていうのが出てくるんですけれども、うん、まあとにもかくにも、
うん、
セックス描写が多かったです
そうだね、性の描写結構多いよね。
多いんです。なのでちょっとね、うん、そこに抵抗感がある人はひょっとしたら苦手かもしれないけれども、うん、まあそうでもない人であればね、
うん、
あのすごい楽しめる。
そうね、
うん、
まあ、あのちょっとね楽しめる、全員が楽しめるかっていうと、
うん、
少し難しいところもあるから。
あ、そうかもしれない、
うん
うん、
すごくねなんか尖った作品ってやばいのかな。
尖ってはいた。
このヨルゴス・ランティモスさんとか、
うん、
あとエマ・ストーンはさ、
うん、
あのララランド、
ララランドにも出てましたね、うん、
しあのマーベル好きな人だったら
スパイダーマンね、
アメイジング・スパイダーマンのグウェン・ステイシー役で、
うん、そうですね、
ヒロインとしても出てるけども、うん、まあ、結構その綺麗な女優さ ん、ね、
綺麗ですよね、目がすごい綺麗、うんうん、
まあ、今回ねその主演女優賞も取りましたけれども、
うん、
まあ、あのそういうなんかエマ・ストーンとは全然違うエマストーンが見れる。
あ、そうですね、うん、そして結構体張られてるなっていうね。
そうね、そりゃ主演女優賞取るよね、
取るよね、
うん、
そして個人的には、
はい、
あのハルク、
うん、
ハルクをでもおなじみの、
はい、
マーク・ラファロさんが
出ましたね。
この映画ではすごい女たらしの役なんですけど、
うん、
なんかその ハルクの時とは真逆じゃんみたいなね、
うん、
それをねすっごくうまく演じられていて、
よかったよね。
よかった、うん、確かにイケメンに見えてくるみたいなね
、
うん、なんかちょっといいかもってなったもん。
そうね、
うん、
いや主演、まあ、だけじゃなくてね、そういう上演も含めて、
うん、
だってあのウィレム・デフォ
ー、そうね、
これあのサム・ライミ監督版の、
うん、
まあ言うなれば初代実写版スパイダーマンみたいなね、
はい、
あの20年前ぐらいのスパイダーマン の、
うん、
あのグリーン・ゴブリン役のウィレム・デフォー、
うん、
まあすごく奇妙な演技をする、
そうね、
うん、まあ根はすごく優しい人なんだけど、
おそらくね、知らないけれども、
うん、顔も結構個性的じゃないですか。
そうね、だからなんか結構個性的な役が多いですよね、
うん、
これまでやられてきた役も。
そうね、
うん、
まあそういうね、あのヨルゴスさん、ヨルゴス監督と、
うん、
まあ個性あふれる、
うん、
あの助演主演のね、
まあ、豪華なキャストでね、
うん
うん、
送るこの作品はね、
うん、
なんか本当にもう賞を取りに来てるなっていう、
ああそうなのかな、
のをひしひしと感じる
そうなの、うんうん、まあ、でもとにかく豪華で、
うん、
あの独特すぎて、
うん、
なんか頭の中がバグるような、
うん、
そういう作品であったなと僕は思いました。
そうですね、
うん、
じゃあここからですね、
うん、
この哀れなる者たちをより楽しめるために、
うん、
鑑賞前に知っておくともっと楽しめる情報
を、
はい、お伝えしていきたいと思います、
はい、
まず一つ目なんですけども、
うん、
あの予告編を見ると、
うん、
なんとなくね、女版フランケンシュタインかなって、
あ、はいはいはいはい、
僕思ってみたんです、
うん、
これも素直な感想ね、
うん、
けどあの思ってるよりもグロいので、
うん、
その血が出るとか、
うん、
あの人間を手術するとかが見れない人は、
うん、
ちょっとね気をつけた方がいい。
あ、気をつけ、どうやって気をつけたらいいですか。
うん、もうそれがね冒頭から来るから
そうだよね、
面食らうからね。
そうだね、あ
のちょっとそういうの苦手な人は、
うん、
あの配信とかまで待った方がいいかも。
本当に一回なんかレバーとか食べとけばいいのかなと思った
サイコパスだこの人
そっかそっか、うん、
思ってるよりグロいのと思ってる性的描写が多いから、
そうだね、
そこはちょっとね、あの見る人あの、あ、絶対注意した方がいいのは、
うん、
恋人とデートで行かない方がいいと思う。
あ、本当、
うん、
恋人よりかは、うん、お母さんお父さんと行かない方がいいかなと思った。
行かないでしょこれ聞いてる人
そう、
まあ、気まずくはなるよね。
ちょっと気まずいんじゃない、
うん
うん、いや別にお母さんお父さんと行く人は大人でもいると思いますよ。
まあね、
うん、
まあ、これはまあ心構えですからね、
うん、
あとはね、あのちょっとヨルゴス・ランティモスさんの監督のね、うん、あの作品を一個でもちょっと見といた方がいいなと思う。
あー、なるほど。
この理不尽な状況に置かれた人っていうのを、
うん、
僕の感覚なんだけど、
うん、
結構大々にしてる感じがして、
あ、各作品でも、
うんうん、普通ならありえないだろうっていう状況で、
うん、
あのでもどうにかしなきゃいけないっていう、
うん、
のその苦悩を結構描いてる部分もあるので、
はいはいはい、
おすすめはあの聖なる鹿殺し、
あー、あれね、
うんうん、が一番見やすいかなと思う。
なるほど。
次はロブスター
ロブスターそうかな、
うんうん、はあのぜひねちょっと見た後に、あのあ、こんな独特な監督なんだっていうのはちょっと入れといた方が、
あ、
見やすくなるかなと。
心構えとしてはね、そうかもしれない、
うん
うん、
でね、あとはね、これちょっと僕がカメラやってるっていうのもあるんですけど、
うん、
あの撮影の仕方、
うん、
特に一眼レフとかやったことがある方なら、
うん、
こうカメラのレンズって交換すると撮れる世界が全然変わってくるんですね、
うん、
例えばズームのレンズをつけると、まあ、圧縮効果っていって一個の画面の中にこう手前のもの、真ん中のもの、奥のものっていうのが一枚に重なって見える、
うん、
そういうまあ効果が得られるんですけれども、逆で魚眼レンズっていって、
うん、
こう目がね見える180度ぐらいの範囲をあのぶわっと広く撮るレンズがあるんですね、うん、あのあとは広角レンズとか、
うん、
そういうので撮るとこうちょっとねあの画面が樽型というか丸く見えて、
うん、
あの 部屋の物件の写真とかってさ、
うん、
思ってるよりも広く写るんですよね。
ああそうだね、うん、
そういう広角レンズ魚眼レンズで撮ると、うん、そういう効果をあのすごく使用していて、
うん、
一つの家の中なんだけどすごく広く見えたり、
うん、
それって主人公がこう実際に感じてる距離っていうのをこう逆に広く見せていたりとか、
うん、
逆に言うと狭く見せていたりとか、
うん、
そういうねカメラの撮影テクニックっていうのをね、うん、すごい駆使してる監督。あ
ー、なるほどね。
監督というかもうカメラマン、
カメラまあでもそれを監督してるんですよね、
うん
うん、
一眼やっててねすごいそこ感じたな。
うん、まあ僕はそこまではわからないけれども、うん、ただ見ててなんかその通常の映画とはこう違う視覚効果があるような、
うん、
そういう風には感じましたやっぱり。
あるね、
うん、
まあすごく刺激が多い作品ですね、
うん、まあいろんな意味で刺激は多かったですね、
うん
うん、ということでね、うん、とても刺激の多い作品ではあったんですけれども、
うん、
ただその映像美と、
はい、
あのこの不思議な感覚に追いやられる自分の頭がバグっていく、
うん、
最後自分はどうなってしまうんだろうという不安にもなりかねないようなね。
エンディングとか特になんかね、
エンディングはね、
不気味よね。
個人的には大団円なんだけど、
うん、
でも見る人によってはなんだこの世界はってなると思うの。
結末やばいよね。
わかんない、僕は、うん、やばくなかったの。
あ、好きだった。
むしろ好きだったの。これ好きだったの。
あ、よかった。
だから人によって、うん、あのエンディング、最後のね、
うん、
あのエンディングがハッピーエンドと感じる人もいるかもしれないし、
うん、
カオスって感じて終わる人もいるし、
うん、
もう意味が分かんないっていうね。
そうね、
うん、あの混乱して終わる人も全然いるとは思うんですけれども、
はい、
僕的にはとてもハッピーエンドになった映画だったので、
うん、
あの皆さんがどう感じるかはね、私には全く責任は取れませんけれどもあのぜひあの、うん、見ていただけたら嬉しいです。
ちょっと皆さんの感想も気になるよね、
うん、どんな感想をね、うん、あの見てあの感じたのかをね、
うん、
あの聞かせてもらったら嬉しいですね。なんか僕と一緒っていう人もいるかもしれないし、うんあのポリタンさん全然分かんなかったんですけどみたいなね感想でもいいしね、うん、あのそういったことをねちょっと後で聞かせてもらえたら嬉しいですね、
うん、すごくマニアックな作品だから、
はい、
だけどあのアカデミー賞でさ、
うん、
まだ公開ちょっと伸びるかもしれない。
そうだね、受賞してるから
もうちょっとだけこうね、あの映画が増える、映画が増えるかもしれないから、
うん、
でちょっとねあの見てほしいね
今のうちにね、
うんうん、ということでマヨゲ映画レビューでは様々な映画作品をたくさん紹介しております。配信を聞いて少しでも気になった方がおりましたらぜひ映画を鑑賞してみてくださいね。
感想などはハッシュタグマヨゲイ、ハッシュタグ哀れなる者たちをつけて SNS などでつぶやいてもらえたら嬉しいです。
それではまた次回の映画でお会いしましょう。真夜中にゲイのうどんでした。
ポリタンでした。
それじゃあバイタンね。
またね、
バイバイ。
バイバイ。